ちは。コンサル大学ポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口です。鈴木さん、よろしくお願いします。
お願いします。なんかコロナの影響で、
はい、
いろいろこう変化があるんですけど、
はい、
それの変化の一個なんですかね、わかんないですけど、僕ここ来んの割と久しぶりですよね。
そうですよね。
今山口さんの事務所に来てるんですけど、
はい、
もう 2,3 ヶ月は少なくても経っている。
おそらく
下手すればもっと経ってるのかな。
はい。
で、俺が引っ越ししたタイミングから来てないんで、あれが4月の頭でしょ。
ほう。
で、その前もあんまもう来てなかったもんね。
そうですね。なんかもうズームでできるよねっていう感じになって、
ね、なってましたよね。
はい。
本当。でもまあこれがコロナの影響なのか分かんないですけど、
はい、
最近コロナの影響、このコロナ関係あるのかどうかよく分かんないんですけど、
はい、
テレビ局のネットをの月額課金なんか立て続けに2つほど入りまして。
そんなのがあるんですか。
でパラビとか知らない？ FOD とか
知らないです
あの昔のドラマとか、あと今やってるドラマもなんか翌週からとかな、その次の日からか分かんないけど
見れる、
見れるんですよ、ネットで。で、TBS とフジテレビのやつで、
はい、
なんかあるきっかけで2つとも別々のきっかけで入ったんですよ。
はい。
で、まあお試し期間だけとかって思ってたんですけど、
はい、
今両方とも1ヶ月目の課金ぐらいまで行ったのは、
はい。
で、そうだから意外に昔のドラマも見たいようで見たくないようで見たくないようで見たいようでみたいな感じだったんですけど、
はい、
あの日本 TBS には比較的最近なんですけど、あの石原さとみが主演したアンナチュラルっていうドラマがあって、
はいはい、
あの米津玄師の一気にこう、
はい、
あの夢ならばっていう歌で一気にブレイクしたのが主題歌だったんですけど、はい、レモンっていう曲 で、
はい、
でそれを僕第1話から見てて全部見てたんですけど、
はい、
めっちゃ面白かったなと思って、もう一回見直したんですよ。
はい、あ、もう一回見直す。
もう一回見直したんですよ。ほぼ全話見たんで、全話見たの。はい。
ほう。
で、面白かったです。第1話目が、
はい、
あれなんですよ。あの日本です。SARS が流行っちゃうって話なんですけど、ちゃんとコロナって言ってるんですよ。
え？
コロナっていう言葉がもうその時言ってるんですよ。コロナ。の SARS がみたいな。
あ、コロナと SARS って関係がある。
SARS とか MERS はコロナ の分類型の名前で、だから今新型コロナはなぜかコロナの名前がつかないんですよね。
あ、そういうことなんですね。
そうそうそう。でそのドラマの中でもコロナっていうことを名前言ってて、で街で一斉にみんなマスクし始めるんですよ。
すごい。
おおと思って、そういう話だったっていうのは覚えてたんだけど、
はい、
でもコロナって言ってるとか SARS だっていうのはすっかり忘れて、なんか感染症の話だったなぐらいで見たら、おおって思ったのと、あともう一個、俺両方とも医療系なの、あのドラマ、フジテレビ系だよ、俺もう人生で、はい、もう本当に上位3本指には入る、間違いなく入るドラマが好きなのは、
はい、
唐沢俊明と江口洋介が出てる、
はい、
あの白い巨塔っていう、
はい、
もう山崎豊子原作も素晴らしいし、
はい、
あの脚本の井上なんとかさんも素晴らしいし、
はい、
もう役者さんもある一人を除いては僕の中では素晴らしいし、一人だけいまいちだと思ってる役者がいるんですけどあれ誰かの息子さんで、それがなんかデビュー作ぐらいだったらしいんですけど、なんでこいつ使ったみたいな役者さん、
はい、
で後に全然名前も出てこないし、なんなら覚醒剤の中で捕まっちゃってましたけど、
なるほど、
はい、でもそれが本当にそれも 20話ですけど、全20話、はい、全部見てすごい面白かったんですけどね、
はい、
昔のドラマ見ると、
はい、
オンタイムじゃないじゃないですか、
はい、
で世の中でやってないじゃないですか、
はい、
だからね、唯一弱点が誰とも語り合えないです
確かに
両方とも、
はい、
うちの奥さんとか見てるんですけど、
はい、
でも話したところで詳しく覚えてないじゃないですか。
うん、
ではそこで僕がね、いや、あのさ、財前五郎がさとか里見さんがさって熱く語っても、ああ、まあ、なんかあったねぐらい
なるほど。
だから、あの、ただ一人粛々と見ている。
それで、確かになんか寂しいですね。
うん、でもまあ面白いからいいんですけど、あの、はい、いつか見たいなと思ってたんですけど、 DVD とか調べると全20話で多分2万とかで売ってるのが中古で、1万とか2万、そんな何回も見ねえのにそんな金払うって思うじゃないですか。
まあ思っちゃいますね。
したら FOD だったら月額1000円ぐらいで全部見れちゃうんで。
へえ、
はあ、
すごい。
そうですね、っていうのが、まあ、コロナの影響なのかな、はい、最近なんかありましたね。
はい、
はい、あ、これ以上ないです。
はい、じゃあ本題いっちゃって大丈夫です。
はい、ぜひ。
はい、またご質問をいただいております。
ありがとうございます。
初めての方です。
はい、
ニックネームが起業1年目の怠け者さんです。はい、起業1年目の怠け者さんにはプレゼントがございまして、コンサルビジネス大全という PDF レポートをプレゼントさせていただきます。
はい
はい、ご質問ですが、最近聞かせていただくようになりました。100回おめでとうございます。はい、積み重ねの力は偉大ですね。そこで気になったのですが、日々の中でインプットとアウトプットを積み重ねてこられたと思いますが、起業当初と今ではどのような変化がありましたか。起業当初と比較して変化があったこと、なかったこと、両方聞いてみたいです。よろしくお願いします。
なるほど、
はい、
すごいシンプルな質問ですね。
はい、
ありがとうございます。100回ありがとうございます。積み重ねの力偉大ですよね。
そうですね、
すごいですよね。
はい、
あのこれ毎回言ってますけど、
はい、
絶対自分一人だったら2回で終わってました、ね、絶対ネタ続かないし、
はい、
どうアップロードなんてしてらんないし。
ネタ続かないんですけど、
一人だと続かないよね。
なんかイメージ的には鈴木さんって問いかけたらもうバーッと出てくる。
あ、だ、問いかけてもらって初めて出てきますよね。やっぱだから質問とがあるから回答が出てくるんで、はい、そうなんですよ。だからコンサルタントって必要なんですよ。
あ、問いかける。
問いかけるから。一人で質問と答えを両方やろうとするとみんな止まっちゃうんですけど、はい、そこに質問と、回答分けられるじゃないですか。
はい、
コンサルタントは質問してくれる人、回答は自分が考える人なので役割分担ができるので、
はい、
あの思考が深まったりと答えが見つかりやすくなるんですよね。
なるほど。
だけど、だから、あの、だけどじゃね、ポッドキャストも一緒で、
はい、
一人で質問を考えて一人で回答するってもう無理なんですよね。まあ、もちろんこうやってこう質問が来てくれれば別ですけど、
はい、
しかもアップロードとか絶対できないし、動画、音声、編集全く未だに分かんないし、
もう分からなくていいんじゃないですかね。
もう分かるつもりもないですからね。はい、だから本当積み重ねの力偉大ですし、やっぱりね、自分の取扱説明書を理解するって超大切ですよね。
取扱説明書、
あの、頑張ってやろうはできないってことですよね。
なるほど。
あの、頑張ってやれる人はその自分の取扱説明書を頑張ってやれるっていうのが取扱説明書ですけど、
はい、
僕は頑張ってもできないので誰かとやるが、もう本当にあの必須 の、 あの取扱説明書のもう上位に書いてある。
まず最初に最初に読んでくださいって言った
ら、うちに一人では何もやりませんって書いてあるっていうぐらいなので、はい、本当に、はい、そうですね。で、気がつけ100回100周やってるわけですからね。積み重ねの力は偉大ですよね。
はい、
で、そんなが日々の中でインプットとアウトプットを積み重ねてこられたと思いますがって。そうですね、
はい、
で、起業当初と今だと、なんだろう、起業当初はね、多分ね、独学で何とかしようとしてたのはすごい大きかったなと思いますね。
はい、独学で。
はい、
というと、
まあ独学、うん、まあ、分かりやすいけど本読んで何とかしようとかね。
はい、
はい、あと、まあ、あれですけど、うん、一瞬迷いましたけど、ストレートに言うと、はい、企業としては金かけずに何とかしようとしてましたね。
うん、まあでもその気持ちは分かりますよね、うん、お金できるだけかけず、うん、本一冊で成果が出るならそっちの方がいいですよね。
いいんですかね、そっちの方が。わかんないですけど。
いや、なんかお金出てっちゃうよりは、はい、いいんじゃない
ですか。で、そのまま、だから当時はそう思ってたんですよ。
はい。
なので、なので、お金を、今と明らかに違うのはお金をかけないっていう発想でやってました。でも、お金をかけないってことは、
はい。
別の何かはかかるわけじゃないですか。
お、時間。
はい。
はい。
そうなんですよね。すごい時間がかかるわけですよ。
はい。
で、またでも難しいところで、何でもかんでもショートカットして、はい、なんかダイジェスト版みたいに、こう、人から教わったら、成果が出るかって言ったら、そんなことはないんですけど、
はい。
時間をかける必要はあるんですよね。苦労したからこそ理解できるとか、腑に落ちるとかってこともあるんで、
はい、
時間かけることに価値がないとか意味がないとは言わないんですけど、なんだろうな。今はでもどっちかっていうと、お金かけて解決できることであれば、インプットできることであればお金かけちゃうっていうのは、はい、結構もう明らかな違いですね、前に比べると。
なるほど。それはもう要素としては時間
が大きいと思います。はい、それちょっとインプットアウトプットと話は違いますけど、
はい、
起業前と、まあ、会社員時代と今で一番価値観が変わったこと
は、
はい、もしかしたら時間に対する概念かもしれないですね。
どう変わったんですか。
いや、これもなんかですね、繰り返し言ってる話かもしれないんですけど、起業前に、起業してる人たちに2、3人話聞きに行ったら、
はい、
彼らが、お金は取り戻せるけど、時間は取り戻せないって言ったんですよね。
はい。
当時、僕、ギリまだ20代ぐらいのかな、30代行ってたのかな、30代前半ぐらいで、
はい。
はみたいな。いや、時間なんてあるやん。いや、俺には金がないわって思ってたんで、
はい、
何言ってんだろうって思ってましたけど、でも今はその人たちのレベルまで達してるか分かんないですけど、あ、でも言うとその通りだなと思いますね。お金は取り戻せる可能性があるけど、時間は取り戻せないので、
うん、
はい
はい。
で、なんだろうな、誰かがこれ、この間なんかで読んだんだけど、代替学習っていうらしいんですよね。自分でやることを経験学習と言って、
はい、
常にこうやった人から教わることを代替学習っていうらしいんですけど、
はい、
僕たちって人生一人分しか生きられないじゃないですか。
はい。
ね。
はい。
で、なんか時間に限りがある、24時間しかないってもその通りなんですけど、なんか僕の中では感覚的には人生一回しかないっていうふうが近いんですけど、
はい。
でも僕とこの時代、同じ時代に生きてパラレルに生きてる人たちがいっぱいいて、
はい、
別の人生を歩んでる人たちがいっぱいいて、
はい、
その人たちはその人たちで自分の興味があることとか関心があること、好きなこと、取り組まなきゃいけないこととかに取り組んで、すごいこういろんな経験値を積んでくれてるわけじゃないですか。
まあ、はい。
なのにその人たちのその経験値とか知識とかスキルとかを、
はい、
もらわない意味が分かんなくなってきますよね。
はい、なんとなく分かるような、はい、
例えばなんですけど、僕の中ではね、その大した額じゃないって思われるかもしれないですけど、僕の中で腹落ちしたのは、勝手に自分で想像してて腹落ちしたのは美容院だったんですよ。
美容院、
うん、
はい、
髪の毛切るなんて、
はい、
ハサミと櫛があればなんとかなるじゃないですか。
なんとかなりますよね。
自分で切ってる人もいますよね。
はい、
俺たちの知り合いでも
いますね。いますね。
でも僕癖毛が強くて、
はい、
下手くその人に切ってもらうだけでもう全然まとまらなくなっちゃう
ん
ですよね。でそうなった時に、だから自分で切るなんてもってのほかなわけですよ。
はい。
でも自分で一生懸命切ってたら、もしかしたら5年か10年経ったらそれなりになるかもしれないじゃないですか。
まあそうですね。そんなにやってたら多分多少はコツをつか
みますよね。毎月毎月切ってたら、はい、でも半年で上手くなるとは思えないし、だって半年って6回しかないですよ、切るチャンス。
そうですね。はい。
1年やっても、まあ、僕月1ぐらいなんで、
はい、
12回なわけですよ。
はい。 はい、
そんな上手くなれるとは思えない。だって美容師なんて毎日毎日切って切って切って切って練習して練習して、
はい、
美容院 の、 アシスタントの女の子が話してると、
はい、
給料安い中でマネキン買って、うん、切る練習して切る練習して、
はい、
でしかも試験落ちると切らしてもらえないみたいな。
ほう、
僕言ってるとこそうですね。それでアシスタント2人ぐらい俺が通ったら、でもう辞めてますからね。
はあ、
もう諦めます。他行きゃいいじゃんって言ったら、
はい、
いやもう切るんだったらここで認められて切りたいってずっと思ってたんで。
はあ。
っていう時間をかけて切れるようになった技術をやってもらってるわけですよね。
はい。
それが、まあ、美容院とかだったら、1回5000円から、まあ、どんなに高くても男だったら1万円しないじゃないですか。
はい。
って考えたら時間の方が大切だろうと思うんですよ。ましてや俺今これ髪の毛訓練して切れるようになる頃には10年かかったとしたら55ですよ、
はい、
55の時に髪型決まったわって
結構先ですね。
結構先でしょ、
はい、
なんなら55だったらもう髪型どうでもよくなってるかもしれないしねとかって思うと、
はい、
やっぱり時間の方が気になるわけですよね。
なるほど。
だからそのインプットってどっちかっていうと、知識を買うとかスキルを買うよりも僕にとっては時間を買うに近い。
おお、そういうことなんですか。
はい。
ほう。
あ、なんか今なんか通じた感じが。
はい。時間を買ってるんです。インプットして時間を買ってる。
だってだから自分が本当だったら何十年かかるかもしれない知識経験を誰かがまとめて俺に必要な分だけをやってくれるってことは20年分買ってるわけじゃない。
はい。
いやだから僕人にコンサルティングを伝えるでなんかいろいろやり方をお伝えするときなんて、それこそ僕なんか自分がやって試行錯誤してきたことがそのままほらセールスとかなんで。
はい。
だからある意味その今だと10年分の経験をお伝えしてるつもりなんですよ。だからよくほら前回とかもなんだっけ、
はい、
後悔はありませんかみたいな話もあったりとかして、
はい、
だそういう意味で言うと後悔がない、したっていうことも含めて僕の経験だから、
はい、
それを濃縮してお伝えしているわけです。
なるほど、
はい、
なんかいや私の中で新しいなんか時間のやり取りをしてるんだなっていうのがすごい面白いなというか、確かにそうだな。
ああ、今なんか伝わった感じがしたから、じゃあもう終わりでいいですかいや本当にそれはだ時間をか本当に買ってる。でもこれ本当あれですよ、いろんな人とそういう似たような会話したことあるけど、北岡秀樹と話をした時に、
はい、
美香さんと3人で話してて、はい、鈴木さんなんでうち来たんですかって美香さんに言われた時に、
はい、
いやだってこれから試行錯誤して時間かけてやるぐらいだったらもうその時間使ってもうある種の答えを出してる北岡さんから教わっちゃった方が早いなって思ったんですよね。で、はい、時間がショートカットできると思ってんでって言ったら、
はい、
美香さんがへーって言った後に北岡さんが俺全く一緒やわって言ってましたから、
ね、あ、なるほど、
はい、
すごい なんとなく、はい、情報をやっぱ得ようとか、まあ、アウトプットだと情報出そうみたいな感覚でしたけど、
はい、
それは詰まるところその時間をやり取りしてるんですよね。
そうです、そうです。
あ、企業当初はそういう感覚ではなかった
ですよ、ね、
ってことですよね。
知識が欲しいし、スキルが欲しいし、
はい、
うん、あとそれこそお金より時間よりお金の方が圧倒的に大切だったので。
なるほど、
うん、別にそういう時期もあると思うんですけどね。
はい。
だからある時期から本当に僕の今この立場で言うとそれをお勧めするみたいで嫌ですけど、すげえ借金しながら受けてましたよ、いろんな講座。
そうなんですか。
はい。
ほう。
ある先生の講座を受けた時に、
はい、
その後の講座を紹介されて、
はい、
正直手持ちに金ねえなって思ったから、クレジットで切って、
はい、
分割払い設定して、
はい、
でその時もその先生に「あ、受けるんですか?」って言われて「お金ないですけど、こうこうこうで分割払いしました」っ って言ったら先生が、おさすがって。
すごい。
まあ向こうからしたら金払ってくれたからよっしゃって話だ
った。それなかなか勇気がいるというか。
そうですね。はい。なんなんですかね。でも本当に、なんか僕は、なんか欲張りなのかもしれないですけど、
はい。
なんか人生一回が嫌なって思ってるところが多分あるんですよね。
人生一回は嫌だ。
うん。
はい。
なんか、いろんな人生を体験したいというか、
うん。
で、それはいろんな経験をしたいって話でもないんですよ。海外行きたいとかね。
はい。
あの、まさにコンサルティングとかやってると人の人生とかビジネスとかずっと聞いてるじゃないですか。
はい。
で僕割とそういうの人よりも丁寧に聞くタイプだと思うんですけどね。それこそ人生の振り返りとか散々やってきたりとか。
はい。
そうですね。面白いんですよね。人の人生生きさせてもらってる感じがあるんですよね。
どういうことですか。
疑似体験するわけですよね。その人の人生を。
はい。
したら自分の人生だけじゃなくて人の人生もなんかちょっと体験したみたいな。
なんかこういう話聞いたらその時こう思っただろうなとか、
うん、あそれはしんどかっただろうなとか、でなんかもうまるである種だから人間ってほら自分のことだと他人のことだと本当は脳は判別できないので、
はい、
そういう意味ではすごい面白いんですよ。
へ
え、やべ、ここすげえ語りたいところだけどインプットアウトプットとずれるからちょっと置いておきますね
はい
はい、であともう一個インプットアウトプットで完全に変わったことで言うと、
はい、
起業前は、
はい、
行動するためにインプットしてたんですよ。
はい、行動するため、
これから始める行動のために、
はい、
これが分かんないからこの準備が欲しい
と。あ、はい、
でも今は、行動した後に必要なものをインプットしてる感じがする。
前か後かみたいな。
そうです、そうです。やり始めて足りないって思ったことを準備してる感じです。
それが今。
今
は前は事前に例えばセールスのやり方を学んでからセールス行くみたいな、
うん、でも、
はい、
で学ぶことはすごい重要なんですけどね、
はい、
やってみないと本当に自分が何ができないか何が足りないのか何ができてるのかって分かんない。
はい、
旅行の例えで言うと昔は旅行行く前に一生懸命旅行カバンにもありとあらゆる想定されるものをこう考えうる荷物を入れて、
はい、
でっかい荷物持って旅行に行ってで旅先でいやどれも役に立たないって
無駄に荷物だけが多くなって
っていう感じだったんですよ。
はい、
でも今は何なら手ぶらでとりあえず旅行っちゃって旅先で足りないものを何とか揃えますみたいな感覚に近いかもしれないですね。
なるほど。なんでそういう変化にそうなったんですか。
いろんな講座とか受けてもさっきも言ったように、はい、なんか無駄多いなっていう感じだったのかな。
無駄、
うん、必要ないとか、あとなんでこれ教えてくれないんだろうみたいなのが多かったんですよ、
はい、
だからこれも完全に宣伝ですけど、
はい、
僕はその人の講座とか受けてなんでこれ教えてくれないのとか、
はい、
ここいらないよみたいなのを全部削ぎ落としたのだけお伝えしてるんですよ、
ね、なるほど、
はい
はい、
あとこのタイミングでこれを知る必要がないって思ったら伝えないし、
そう必ずしも全部を伝えることがいい
ことじゃない。あ、たまに僕の講座とか何個か受けてくださった方に、なんでこれもっと早く教えてくれなかったんですかって言われることがごく稀にあるんですけど、
はい、
だってその前に教えたって分かんなかったでしょってそれこそだから旅に出たから必要だって分かるんでしょっていう。
そうですね、出る前にこれ絶対必要だからって言ってもいやいやそれは違うでしょって言って
何だろう、そう置いてっちゃうから
確かに、
だからそういう意味では、はい、アウトプットだから インプットしてからアウトプットしてたのが、もしかしたら今はアウトプットしてからインプットするようになったかもしれないですね。
あー、すごい違いですよね。
すごい違いですよね、
はい、
アウトプットしてみたら足りないってことに気がついて、
はい、
入れる。
なんかでもやっぱ先に学んどいて、ある程度分かってから行きたいっていう気持ちも分かる、うん、
分かります分かります。
それなしでとりあえずやっちゃってみたいな。
まあそれで言うと、その最低限必要なものはあるとか、
はい、
あと対応できるっていうある種の自信とか経験値があるからそうなってきたっていうのもあるもん。だから旅行さ一切行ったことがない人がパスポートだけ持ってきゃいいんだよみたいな言われても、やっぱりそれは無理でしょって思いません？
確かに。
金あればなんとかなんだよって言われたって、いや、だってどこで言ってるかもわかんないし、言葉通じるかもわかんないんだもんって思うじゃないですか。もう旅慣れてきたら、まあなんとかなるよって、最低限の下着となんか、なんとかがあればって思えるじゃないですか。
確かに。
ましてや、なんか行ったことある国の、なんかちょっと違う地域とかだったら、
はい、
あの国だったら絶対コンビニあるもん。
ああ。
思いますよ
ね。はい。
でもこれ、全く行ったことないとこ行けって言われたら、
はい、
俺南米行けとかって言ったら、防弾チョッキはいらないんですかぐらいって思うかもしれない。
確かに。怖いですよね、わかんないと。
うん。そうそうそう。だからそういう意味では、そのアウトプットした後インプットっていうのはもう、自分の中ではある程度必要なものがあるって思えているとか、必要足りなくても起こった後に対応できるだろうっていう感覚はあるのかもしれないです。なので、
はい、
今これからスタートしようとした人たちは、
はい、
あのインプットを、
はい、
最低限って言い方でいいのかな、のインプットはしとくべきだと思います。
なるほど。この中今ご質問いただいてる企業1年目の怠け者さんはきっと怠けたいと思うんですけど、
はい、
そのじゃあ一番効率的にこうその企業初期ある程度インプットしたいした方がいいわけじゃないですか、
はい、
そこをどう怠けたら
それは振りだと思っていいんですか
え
それは振りだと思っていいんですか。今山口さんがパスが出ててコンサル大学の講座を受ければいいんですよって言えばいいってことですか。
そういうことになっちゃいますね。
うん、怠けたいならね。あとは、本当に怠けたいなら、
はい、
もう本当に怠けたいなら、一回失敗することなんですよ。
失敗すること。
いや、さっきと同じことなんですけど、
はい、
旅先に行く前に準備を散々しようと思ったら、もうあれもこれも全部用意しなきゃって思うわけですよ。ましてやね、今だとね、そんなこと言ったって、いや、情報あるじゃないですか。雑誌もあれば、ネットもあるから、平均気温が何度だとか、行く時期の雨がどれくらいだとか、はい、なんなら映像とかも見れるわけじゃないですか。
はい、
でも昔って、そんなもんなくて本だけだったから、
はい、
でしかも本の中にも欲しい情報が全部入ってるとは限らないから、どれんな格好してったらいいんだろうとかっていっぱい準備してきますよね、
はい、
で、企業も一緒でどんな情報を得てもやったことない人とかビジネスね、企業って01に限らずビジネスも一緒でやったことないことをやろうと思うとどれが必要か分かんないからあれもこれも用意したくなるわけですよ、
はい、
ちょっと怠けてらんないわけですよ。
まあ、怠けらんないですね。
全部用意しなきゃ、
はい、
不必要なものまで含めて用意して必要、はい、なんか過不足なければあ かはあ不足がなければいいなって思うじゃないですか、
はい、
でも本当に怠けたかったら先に行動して失敗しちゃうと嫌でも必要なものが分かってくるからその必要な分だけインプットしようっていうふうになっていきます、
ね、なるほど、
はい、
じゃもしかしたらそういう怖いちょっと恐怖心とかがあるかもしれないけど一回行動してみて
そうそうそう
失敗してあこれ必要なんだなっていうのだけ、
はい、はい、だそれで言うとねまたこういうこと言うとマッチョなコンサル大学になるんですけど、
はい、
大丈夫散々準備したって失敗するから
それ言っちゃうんですか
いやだって旅行とかで考えたら分かると思うんですよね、
はい、
どんなに準備してたってやっぱり旅先のトラブルあったりとか足りないものって起こるじゃないですか、
はい、
だから準備がいらないなんて言ってないですよ、
うんはい、
でも準備だけ永遠にしててもスタートはできないから、
はい、
コンサル大学の講座2つぐらい受けてもらって、 スタートしちゃうっていうのが一番で足りなくなった、はい、これ足りないなと思うと、あら不思議、なぜかコンサル大学にその講座が用意されてるっていうね。
なるほど。いい会社ですね。
いい会社ですよ。
はい。
なぜなら私が散々こう試行錯誤してきたことなので、だからそうやられるのがいいんじゃないかなと思います。
はい。
はい、あと、まあちょっとね、宣伝職が、冗談半分もちょっと強くなっちゃいましたけど、あ と企業当社と比較して変化があったことはそれね、
はい、
なかったこと。
はい、なかったことってあるんですか。
学び続けてるっていう意味では、ずっとインプットし続けてる。前に言われたことあるんですよ。これ何、3、4年目ぐらいかな。
はい、
鈴木さん、これ受けたら、もう、他の講座は受けなくてよくなるんですかって聞かれたことがあったんですよ。
お
って、
はい、
どういうことですかって聞いたら、よくいろんなところ行くと、もうこれがあなたの最後の講座になりますみたいな。ここで学べばもう成果が出るので他を受ける必要はなくなりますよって言われるから、
はい、
鈴木さんもそうなんですかって言われたことがあるんですけど、
はい、
いや絶対そんなことないですって。なんでだろう、僕はずっと学び続けてるからって。
あ
ー、本当にある時期から昔ね、年間100万コンサルとか講座に投資してますとかって聞くとすげえって思ってたけど、
はい、
でもそれくらい払うっしょって思いますもんね。
なるほど。
一定のこれも諸説あって必ずしも真実とは言えないけど、でもなんかよく言うのが、自分が欲しい年収の10分の1は投資しろみたいな。
はい、10倍で返ってくる
って、はい、って聞いたことは、
なんか聞いたこと
ありますよね。まあ、これもある種の自己啓発の嘘なんですけど、
はい、
払ってもらいたい側の都合なんだけど、
はい、
でもある種の嘘だけど、ある種の真実でもあるなと思いますね。あ、それは僕の体験で、自分がそうだったから
、はい、
やっぱ次のステージに行こうと思った時に、
はい、
足りないものが見えてきて、それを学ぶためにお金ドンって払うと、その分返ってくるっていうのは何回も経験しているので、はい、自己啓発の嘘なんだけど、でもある種の真実っていう、なんか嘘なんだよ、本当なんだよ、どっちだよって言われそうですけど。
なるほど。でも常に何かこう、まあ、不足があって、もっと次行くためにこれ学びたいからっていうのがもう尽きないってこと、う
ん、尽きなかったですね。まあ、趣味なのかもしれないですけどね。ああ、今まで趣味がないと思ってたけど、それが趣味なのかもしれないですけど。
次のステージで。
とか、
っていうのが。
あと、自分の今の自分で足りないところを見つけて、その分の知識を補うっていうのが好きなのかもしれないですけど。だって前も言ったかもしれないですけど、売り上げもこの程度でいいやと思ったら、それ以上学ぶ必要ないわけじゃないですか。
まあここまでのこう繰り返し、うん、
でいいって、はい、でもそうじゃないって意味で言うと、まあそれが変化してないことって言っていいのか分かんないですけど、
はい、
なんかインプットはし続けてるっていう意味では、なんか質は変わりますけどね、
はい、
なんか講座に出るとかだけじゃなくなってきますけど、
それ以外で学ぶっていうと、どんな、
なんか単純に人と会うとか、まあ、そうな
ってですね。なるほど、はい、
なんだろう、それこそもしかしたら僕はそのこのコンサル大学の代表になる前に北岡秀樹と出会って、
はい、
で彼といろいろやり始めた時とかは単純に学んでるっていうだけじゃなかったけど、近くにいるってなんかすっごい仕事の仕方とか遊び方とか見てるっていうのがすごい勉強になったっていうのもありましたし
ね。なるほど。
はい。
はい。じゃあ変化があったことは、変化があったことは、
アウトプットとインプットの順番が変わったかもしれないっていうことと、
はい、
変化がなかったっていう意味で言うと、インプットはし続けてるってことですね。
なるほど。
はい。
すごい、
はい、はい、すごいですね。まさかそういうまとめ方だと思わなかったんですけど、
面白かったなって、
はい、
あ、ふと、
やばい、山口さんが面白いって言うと世間には伝わらないやつです、
はい、リスナーさん置いて
置いてきぼりのやつですよ。
可能性がある
って、はい、ダメですよ、そこちゃんと目線を持って、はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では企業1年目の怠け者さんはぜひご感想をいただけたら嬉しいです。
はい、
はい、では最後にお知らせです。コンサル大学ポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。企業の話、マーケティングの話などを鈴木さんにお答えいただきますので、どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細ボタンを押すと質問フォームが出てきますので、そちらからお送りいただければと思います。ご質問を採用させていただいた方にはコンサルビジネス大全という PDF レポートをプレゼントさせていただきます。コンサルビジネスをゼロから立ち上げて月100万円を突破するまでのロードマップが記されていますので、ぜひ皆さんご質問ください。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。